新しい経済編集長のしだるです。今回は特別番組として、本日8月26日に発売になりました書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済の著者であるですね、株式会社チェーントープの皆様、正田秀樹さん、田中貴則さん、村上輝明さん、中条幸重さん、安土茂幸さん、この5名の方にゲストにお越しいただきですね、出版に込めた思い、そしてどんな方に読んでいただきたいか、そしてまさにこれ執筆中にですね、新型コロナウイルスのパンデミックというのが世界的に起こってしまったんですけれども、それがどのように執筆やチェーントップさんのビジネスに影響したのかについて語っていただきました。ぜひともこちら聞いていただいてですね、合わせて書籍の方、全国書店で本日より発売中でございますので、お買い求めいただければと思います。それではお聞きください。
この本、それぞれの章、いくつか一人で皆さん書かれたのではなく、担当の章があったと思うんですけれども、この本を担当した章で、読者に伝えたかったことっていうのは何ですか？
はい。全体がですね、序章から始まって、文章プラス終章というか終わりになんですけど、ちょっと複雑でしてですね、序章と終章は、ほぼ私、正田がやったんですけど、
はい。
一章は、ちょっと田中メインで正田みたいな。2章は村上。で3章も田中メインで、あと正田ちょっと入ってるみたいな。で4章が中条と。で5章が安土という、若干複雑なことになってるんですよね。で私はちょっとその全体のその序章から3章ぐらいまでをちょっと薄く関わってるということもありますんでね。じゃあまず私から言って、あと順番に田中、村上、中条、安土の順で。
お願いします。
喋らせてもらいたいと思います。はい。
はい。
で、私自身は全体感として、やっぱこの本でやっぱ伝えたかったのは、はい、帯なんかにも書かせていただいてますけどね。やっぱり今、ブロックチェーンという技術はですね、本当に数少ない日本の企業が世界に対して同時競争の中で、現時点においてもですね、頑張りによっては勝ち得る技術、うん、勝負のできる技術の一つだと思うんです。で、ほとんど我々はアメリカのシリコンバレーとかなんかで作られたような技術だとか製品を使ってるんですよね。GAFA をはじめとしてですね。基盤技術も使ってやってるんですよね。で、そのブロックチェーンに関してはインターネットの上で動く技術ではあるんですけど、基盤と言われるレベルからですね、我々は作らさせてもらってますし、日本から発信して、新しい社会が変わっていくパラダイムシフトしていくという中において挑戦しうる数少ない技術の一つだと思うんですよね。ですからそこを私は特に強調したくて、だから今こそね、皆さん挑戦しましょうよということで、多くのビジネスマン、特に新規事業みたいなのをやりたいなと思ってる経営者であり、ビジネスの担当の方にですね、読んでいただいて、一緒に挑戦しましょうと。今、確かにコロナで大変ですけど、今こそ挑戦しましょうという、そういうことのメッセージを届けたいのが、私のメインのメッセージだったということでございます。
わかりました。このメッセージの中で、正田さんが5章の構成っていうものを考えられたんですか？
これは最初、実はよくあるブロックチェーンの本のように、ちょっと前半に最初ブロックチェーンの技術的なことがですね、実は書かれていたんですね。その、編集の方々とですね、
はい、
お話していく中で、これやっぱりビジネスマン向けにこう、お伝えしたいということがあって、ちょっと順番を変えましてですね、前半というか、全体の6割ぐらいを、まずビジネスマンが一定の読みやすさというか、なかなかそのブロックチェーンってとっつきにくいので、それでもちょっとこう難しい言葉もいっぱいあるんですけど、できるだけこうビジネスマンがその新しく挑戦するというのにこう後押しするというか、なんかスイッチが入ればなっていうところの構成にしたつもりなんですね。で4章5章はやっぱりせっかくだから、我々は技術の会社のもんですからね、せっかくだからこう技術ということに興味ある方も一定のこう満足がいただけるようにということで、4章5章で技術のことを書かせていただくという、そういう流れなんですね。
ありがとうございます。では続いては田中さんですかね。はい、
私も、最後のこう4章5章以外について全体的に、手は入れてってるので、先ほどの商談のような感じで全体的な話になるかもしれないんですけども、気をつけたことというか、特に意識したこととしては、管理者とか利用者っていう、二極化した、考え方っていうのに、今の社会自体が慣れすぎてるかなっていうふうに思っていて、そういう、管理者はどうだとか利用者はどうだっていうような、こう完全に分かれるものじゃなくて、もうちょっとこう柔軟にどっちにも生きうるんだよっていう、そういう頭の柔軟体操的な読み方ができるといいなっていう意図で文章の方を書かせていただいてます。 あともう一つ伝えたかったことというのは、今回の本自体がそのビジネスを実際に組み立てている人たちに、うん、特によく読んでほしいなっていうふうに思っているんですけども、実際そのビジネスやってる上でその表面的になかなか見えてこないその IT のテクノロジーみたいなものっていうのが、まあ、実際はその裏側の方で動いてはいるんですけども、うん、今のその社会のその縁の下っていうかですかね、裏側の方で IT っていうのが実際には動いていて、で、そのまあ IT っていうのがインターネットをはじめですね、どんどんその役割が増していってるっていう現実が確かにあるんですけども、でも実際そのビジネスをこうやってる過程ではあまり見えてこないというか、あまり特に日本はそうかもしれないですけども、デジタルテクノロジーっていうのがあまりそのビジネスのその表面には出てこないんですよね。まあそうは言っても、そのグローバルな戦いの中では世界の企業なんかっていうのはその IT っていうテクノロジーをこううまく活用して成長を遂げていってるわけでですね、そういうところをこう知っていただくきっかけになればいいなっていうのをもう一つ気をつけて書いたところですね。これに紐付けては、そのまあブロックチェーンというところに関して IT のテクノロジーってこう深掘りしてどんどんどんどんこう効率化していくっていう側面とはちょっと違った、その横側にネットワーク張っていくっていうか横断していくっていう IT の使い方っていう、これまたあまり我々が慣れてきてないようなテクノロジーの使い方の技術なので、そういうところにも気づいてもらえるといいなというふうに考えてですね、あの文章の方は書いてみています。
ありがとうございます。続いては事例の方、はい、村上さんお願いします。
はい、そうですね、私が担当させていただいたのが2章にあたる部分で、事例をですね挙げさせていただきました。と読んでいただけると分かるかと思うんですけれども、事例を単にただただ挙げているだけではなくて、その事例が、どういったその価値観というか思想のもとにそういった事例が取り組まれているか、そういったことをまとめさせていただけたのかなというふうに思っています。今回で、どんな方にお伝えしたいのかっていうようなことであったり、どんな人にその読んでほしいかみたいなお話だと思ってるんですけども、まず大きな意味で言うと、先ほどちょっと田中も申し上げてたかと思うんですが、ブロックチェーンという技術をそのビジネスに活用されようとしている方、それを検討されている方をターゲットとして考えています。ちょっと言葉を変えると、例えばですけれども、大きな企業のいわゆるオープンイノベーションであったり EX 推進であったり、そういった担当の方などがイメージとしてはしやすいんではないかなというふうに思っております。で、そういった方々、別に必ずしもその方じゃないとダメっていうわけではないんですけども、やっぱりそういった方々って、その新しい技術っていうものをどうやったら既存の社会に取り込んでいけるのかっていうことを日々やっぱり検討されている方々なので、そういったビジネスのことを常に現場のことを考えつつ、新しい技術っていうものをどう取り込めたらいいのか、そういった方々かなと。で、ただそういった方々にも僕が感じるのは、やっぱりその大きく2種類の方々がいらっしゃるかと思ってます。で、それぞれの方々にもしこういったこと伝わるといいなと思っているとをお伝えすると、一つがまだやっぱりブロックチェーン技術っていうものを聞いたことはあるんだけど、まだまだちょっと時間かかるんじゃないかとか、いやそもそもブロックチェーンっていう技術怪しいよね、ビットコインでしょっていうような方であったりとか、そもそもなんかブロックチェーンって何ができるのかよくわからない、そういった方々ですね、まだまだブロックチェーンっていうものを知ってはいるんだけど、どうしたらいいかわからないであったり、詳しくご存じない方、そういった方々に現実世界にどんな風に浸透していくのか、こういった形で使われていくんですよっていうことで、何と言いますか、ちょっと表現難しいんですけど、手触り感みたいなものを感じていただけたらなというふうに思ってます。なんか今まではブロックチェーンっていうものが自分のなんかビジネスの領域の外にいらっしゃった方々に、自分の領域の中、もしくはちょっと関わる部分に関わってくる技術なんだなっていうことをなんか感じ取っていただけると嬉しいなと思ってます。もう一つ、そのさっき言ったタイプが2つあると思いますところで、もう一つ、そのいわゆるそういったビジネスに関われる方で、ブロックチェーンにもうすでに感度が高くてですね、いろんなブロックチェーンの技術を検討されている方もやっぱりいらっしゃるんですね、たくさんですね、そういった方々がお話ししてて感じるのが、すごく可能性感じてるんですけど、会社の中で浮いちゃったりするんですね。あまりにもちょっと周りの方々ついてこれなさすぎて、でもブロックチェーンすごいはずなのにっていう感じで浮いちゃってたりするので、そういった方々に、なんて言うんでしょう、その感覚我々も同じですよと、仲間がいますよと、僕らはこっちが正しいと思ってるっていうのは、そういったなんかメッセージが伝わるといいなというふうに。
わかります、ありがとうございます。はい、続いて中条さんです。
はい、自分が4章を担当というところで、ブロックチェーンを構成する技術要素ですね、こちらの説明内容を書かせていただきました。で、ただのビジネス文書じゃなくて技術に裏付けされたものにしたいということを章だから、聞いて、その内容で話、インタビュー形式最初、お話をした内容を文字起こししてもらったんですけど、 まあ言ってもビジネス書なのであんまり込んで書きすぎても伝わらないんだろうなっていうところはあって、うん、若干のこう本当の意味での技術部分って深いところまでは掘り下げてはないんですが、他にあるビジネス書に比べればかなり技術寄りな内容を書いていただいて非常にありがたいなと思っています。でまあ4章の中で特に伝えたいこととしては、ブロックチェーンってエンジニアとかから見ても非常に複雑な技術で成り立っているような思われがちなんですけども、ブロックチェーンそれ自体は全体で見ると確かにとても複雑なものではあるんですが、うん、まあそれを構成する一つ一つの技術ですね、これは何もすごく新しいものを使っているわけではなくて、うんうん、今まですでに存在していた枯れた技術ですね、うんうん、これらを使うことで成り立っているというところで、ブロックチェーンが本当にその新しくて新規性があって複雑に見えてしまう部分っていうのは、一個一個の技術は枯れてはいるんですけど、これらをうまい具合に組み合わせている、組み合わせの妙というか、そういうところにブロックチェーンの、まあ、技術的な面白さだったり、複雑性っていうのはあるんだよっていうところがうまく伝わればいいかなというふうに思っております。あとはそうですね、4章の中で触れているのが、パブリックとプライベートのブロックチェーンっていうのの比較をしたようなところも書いてますけども、我々が考えるブロックチェーンの真の姿っていうのは、やはりパブリックなブロックチェーンにこそあるというふうに考えています。うん、まあ、トラストレスですね。中央管理者がない、まあ、新しい形の経済のあり方だったり、システムのあり方っていうところが、そのパブリックなブロックチェーンが体現していると思っていますので、まあ、そういった部分ですね。プライベートなコンソーシアムなブロックチェーンをただ使っているんだれば、既存のシステムの焼き直しに近いところになってしまうので、うん、本来の意味でのブロックチェーンという意味ではパブリックな部分にこそ新規性があるというところが少しでも伝わればいいかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。では続いて安土さんお願いします。
はい、私の方では、まあ、ブロックチェーンが抱える、まあ、現状の課題とかですね、そういった問題意識と、まあ、それをじゃあ、まあ、実際にビジネスに利用するにあたって、どういう課題があって、まあ、どう解決していくのかっていうのを中心に書いてる内容になります。そうですね、ビットコインとかで始まってもう10年以上、技術っていうのが出てきてますけど、やっぱりまだまだ課題は多いなというところで、実際にビジネスに利用しようっていうと、まあやっぱり仮想通貨とセットな技術になるので、まあそのボラティリティの変動の高さであったり、最近ディファイブームでイーサリアムの手数料高騰してますみたいな感じで、まあなかなかこうトランザクションを承認するまでの時間であったり、あとやっぱり既存の決済手段と比べた時の、まあ、スループットとかですね、そういった計算能力、処理能力であったり、まあ、あとは、まあ、パブリックなブロックチェーンなので、まあ、そういった台帳記録が共有されることで、まあ、それがメリットでもあるんですけど、まあ、逆にそういった台帳技術がオープンになっているところで、まあ、どういうふうにプライバシーを確保していくのかとかですね、まあ、そういった課題がまだたくさん、残っているのが現状かなと思って、まあ、そういった課題の解決を、まあ、世界中でいろんな研究とともに切磋琢磨されている状況かなというふうに認識してます。で、まあ、なかなかこうブロックチェーンやってる中での既存の社会システムの置き換えっていうよりは、新しく、まあ、同じプラットフォームを共有することで得られるメリットっていうのを前提とした中でブロックチェーンを活用していこうっていう中で、まあ、なかなかじゃあどういうところが課題になって、まあ、その難しさがこうでって、まあ、具体的なところが語られるシーンで、まあ、なかなかやっぱり少ないかなと思うので、まあ、そういったところでどういうふうに問題に取り組んで、まあ、どういう解決方法があるのかっていうのを、まあ、我々としてはそのベースのブロックチェーンのレイヤーから、うん、まあ、アプリケーションのレイヤーまでですね、まあ、多数のレイヤーを設計しながらやっていこうっていうアプローチで進んでるんですけど、ブロックチェーンの課題の現状と将来に向けた改善の仕組みについて、まあ、具体的な話とかですね、まあ、そういったのを紹介できればなというふうに思ってます。はい、
皆様ありがとうございます。では書籍についての部分で、こちらは正田さんに聞こうかなと思うところなんですけれども、この作品ってものを去年の11月頃から話が始まって制作まで至ったと思うんですけれども、その間に新型コロナウイルスという未曾有の事態が起こったっていうところで、この本の中にも書かれているんですけれども、この本の制作にあたってどのような影響を与えたんでしょうかっていうところと、またチェーントープさん自体のビジネスの経営の転換が何かこの形は違ったなとか、意思決定の部分で何か変化であったりとか影響を与えたところっていうのはどのようなところだったのかなっていうところをお聞きできればと思います。
はい、 じゃあ、まあ、大きく2点ですね。
はい。
この出版に関してはですね、ある程度時間がかかるということは、まあ、お聞きしてスタートしたんですけどね。今回メインのところっていうか、ほとんど一回その書き上げて編集に入っていただいてて、編集もかなりもう後半ぐらいになった頃にですね、コロナウイルスのですね、話がこう出てしまいましてね。最初はですね、正直3ヶ月ぐらいで手の収まりをするかもしれないなと、まあ正直思ってたんです。そうするとそのままね、出してもいいかなと最初は思ってたんですけど、これだんだん時間が経つにつれてですね、いやこれはどうやら非常に長引きそうだと。これはワクチンができるまでもうこれも1年経ち、そのワクチンが行き渡るのに2年ぐらいかかるかもしれないと見えたときに、いやこれはもうこの世界経済に与えるダメージはもう絶大だと、これはそのそもそものビジネスモデル自体の転換を図らなければいけないんじゃないかというような、まあ、そういう感覚がもう見えてきたわけですよね。それでこれはそのやり方が変わってくるということで、実際ある程度のですねもうところを書き換えさせていただいて、でその結果私たちが予想しているのは、そのこのブロックチェーンのも含めた DX がですね、これは加速するなと思ったんです。まあ、実際その本の書き上げだと、またさらにそこからこのね最後の編集段階に1ヶ月経ちってなりましたけど、まあ、そういう風になってきましたけど、これはだからこれまでのやり方を変えないといけないと。デジタル化がうまくいってるところはそんなに弱ってないんですよね、今回。しかしながらやっぱりその重工長大産業というか、非常に大きな設備を持って、まあ、大きな投資がいって、一つ一つのビジネスのスパンがすごい長いビジネスはみんな弱ってるんですよね、ということもあって、これは変わってくるなと思ったんですね。でさらに我々のビジネスですね、直接に変化が行ったというのはですね、はい、これまではですねやっぱりブロックチェーンはまた新しい技術だから、ちょっと実証実験をやりながら、ちょっとコツコツ確かめながらやっていこうねっていうのを、これまではそういう形の話が多かったんですよ。特に大手企業さんなんかですね、
はい、
間違いながらないようにやっていきましょうねっていう、まあ、それがまあ普通のやり方だと思うんですね。コロナになってですね、もう全くそういう状況も余裕もなくなってきてですね、しかしながらやっぱり DX をしていかないといけないっていう中において、ブロックチェーンが必要な領域においては、これはもうすぐにやりましょうと、パッケージになってますかと、すぐにパッケージになってたら検討しますよみたいな、しかしそうじゃなかったら後回しにしますよと、ゆっくりそのなんか実証事件とかやってる場合じゃありませんみたいな、っていうのがすごい強烈なシフトになってきました。だからすごい我々もそういう意味ではこう踏み込むべきとか踏み込まないと勝っていけないって言いますかね。だからそのもうすぐにできてれて検討できる段階なら検討に乗ります、訴状に乗せますと、今からなんかゆっくりお金かけて時間かけてその実証実験みたいな話はもうできませんみたいな、結構その間にパーンと分かれたんですよね。そういう意味ではそういうことに対応できる企業はより生き残るっていうか伸びるけど、やっぱりゆっくり我々のペースでみたいな話をしてたら、いわゆるお客さんがつかないですよね。お客さんの余裕もないから。
ですね、なるほど、なるほど。
こういうこの、なんていうか、こう強烈なる DX シフトっていうか、そこの中にブロックチェーンが使えるのか使えないのかっていう、そういう議論になったというのが現状の感覚です。
わかりました。なるほど。
はいはい、お聞きいただきありがとうございました。チェーントップの皆様のインタビューをお届けしました。で、この本の編集ですね、私しだらが担当させていただいたんですけど、まさに今お話しいただいた通りの思いが込められてまして、いかに、まあ、ブロックチェーン業界の外のいろんな企業のですね、新規事業担当者の方とかですね、これから新しくビジネスデジタルトランスフォーメーションを進めていく方々こそですね、ブロックチェーンをより分かっていただきたいという思いで僕も編集させていただきました。ぜひとも本日8月26日発売です。全国の書店およびネット書店等で発売しておりますので、ブロックチェーンが開く新しい経済という書面を探してですね、お買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。